皆さん方、こんにちは。国立循環器病研究センターの北風です。ただいまから AJP ハート&サーキュレーションのポッドキャストを開始したいと思います。今回のデビューペーパー、論文は Gene and Cytokine Therapy for Heart Failure ということで、永井俊夫先生と小室一成先生の論文です。ディスカッサントとして、松井先生に入っていただいております。まず、永井先生、このデビューペーパーの内容を簡単にご説明いただけますでしょうか。
北川先生、ありがとうございます。このレビューで私は心不全に対する遺伝子及びサイトカイン治療の現況を紹介しました。遺伝子治療では β 受容体シグナルと興奮収縮連環に関与する GARC2、アデネリルシクラーゼタイプ6、サーカ 2A、フォスフォランバン、インヒビター1と2、S100A1 に注目し、これらの分子による遺伝子治療の全臨床試験の結果と、これらの分子がどのように新機能を改善するのかについて解説しています。このレビューで紹介している分子の中で、SARCA2A とアデニールサイクレス6については臨床試験が立ち上がっています。そこで SARCA2A の臨床試験である CUPID トライアルに焦点を当てて、これまでの結果についていくつか紹介しています。サイトカイン治療の項では、GCSF とエリスロポエチンに注目しました。全臨床試験では GCSF とエリスロポイエチンは肝細胞の輸送効果と心血管へのプレオトロピックな作用により心筋梗塞後の心筋修復を促進しましたが、臨床試験のメタアナリシスではこれまでの心不全治療薬による治療効果に比較してさらに有効であるという結果は得られませんでした。このことは GCSF とエリスロポイエチンの細胞内シグナルの基準とその効果についてさらなる解明とより良い治療プロトコールを確立することが必要であることを示唆しています。また最後に遺伝子及びサイトカイン治療の今後の展望について、述べています。以上です。
はい、永井先生どうもありがとうございました。素晴らしいデビューペーパーだったと思います。それでは松井先生、コメントもしくは質問をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ハワイ大学医学部の松井です。永井先生、このレビューで、先生は効果的な遺伝子治療のための候補を明確に紹介しておられますが、その安全性と有効性の面で最近の臨床研究の報告について何かコメントをいただけますでしょうか。
松井先生ありがとうございます。現在 SARCA2A とアデネリルシクラーゼタイプ6の心不全に対する臨床試験が立ち上がっています。アデニルシクラーゼタイプ6に関しては症例の登録段階ですので、 SARCA2A の臨床試験である CUPID トライアルが最も先行していると思います。 CUPID トライアルのフェーズ2試験の結果ではハイドーズグループにおいて臨床症状、身体活動度、天気がバイオマーカーや心機能とともに改善しました。CUPID は症例数は39例と少ないですが、研究グループは多くの主観的および客観的なパラメータをもとに注意深く解析しています。ベクターによる免疫反応やその他の副作用を認められませんでした。このことは免疫原性の低いアデノアソシエイティドウイルスを使用しているためと考えられます。一つの問題点はベクターに対する中和抗体の保有頻度が高い点です。 CUPID では509例が中和抗体の有無についてプレスクリーニングされましたが、抗体陰性者はわずか63例でした。この点は SARCA2A による遺伝子治療の今後の課題と思います。アデニルシクラーゼタイプ6は興味深い分子で、その効果のいくつかは β シグナル経路を介さないとの報告があり、作用の多面性が指摘されています。ですから、アデニルシクラーゼタイプ6の臨床試験の結果も非常に興味深いと考えます。
ありがとうございます。先生は細胞治療の効果におけるパラクラインの重要性を紹介しておられますが、サイトカインがどのようにその機序に関与している可能性があるのか教えていただけますでしょうか。
はい、この点は非常に重要なポイントだと思います。パラクラインは移植細胞の有益な効果を仲介する最も重要な機序です。細胞治療となる候補となるほとんどの細胞、例えば骨髄や脂肪組織の寛容系細胞、骨格筋芽細胞、心筋幹細胞など多くの種類のサイトカインを分泌します。これらには VEGF、PDGF、HGFなどが含まれ、血管新生効果、心筋細胞のアポトーシス抑制効果、心筋の繊維化を抑制する効果があります。また、寛容系細胞は IL-10 のようなサイトカインを分泌して、炎症や心臓のリモデリングを抑制します。これらのサイトカインの作用基準に加えて重要な点は、細胞が移植された組織の低酸素環境が移植細胞のサイトカインの放出を促進することと、 細胞移植治療により生き残った心筋細胞自身が VEGF やエリスロポイエチのようなサイトカインの大きな分泌源となることです。このようにして生着する移植細胞の数に限りがあるとしても、移植細胞の効果は予想以上に生まれる可能性があるわけです。
貴重な考察ありがとうございます。先生は GCSF とエリスロポエチンを中心にサイトカイン治療のことを紹介しておられますが、急性心筋梗塞や心不全の患者さんのどの時期に行うのが最も有効なのか、お考えをお聞かせもらえますでしょうか。
急性心筋梗塞に関しては、私は GCSF とエリスロポエチンはなるべく早く投与するべきと考えます。なぜならば、これらのサイトカインの主な作用は血管新生と心筋細胞や血管内細胞に対する抗アポトーシス効果であり、心筋細胞や血管内細胞は虚血に対して感受性が強いからです。実際、心機能改善効果の程度は、心筋梗塞発症から再灌流後の患者にサイトカインを投与する前の時間と逆相関することが報告されています。慢性心不全に関しては、貧血を伴う心不全症例はエリスロポエチの良い適用であると考えます。また、虚血性心不全の症例もサイトカイン治療により心筋の血流改善効果が期待されます。慢性心不全の重症化による心筋細胞のアポトーシスや慢性心不全の重症化に心筋細胞のアポトーシスや毛細血管密度の減少が関与していることを考えますと、定期的な長期にわたるサイトカイン治療は効果があるかもしれません。しかし、そのためには治療量と治療期間について慎重に検討する必要があります。なぜならば、長期にわたる血管新生作用は糖尿病性網膜症を悪化させたり、腫瘍の成長を促進する可能性があるからです。
ありがとうございます。永井先生、私からちょっと一つだけご質問したいんですけども、普通の薬物療法、例えばベータブロッカーであるとか AS 療法であるとか、そのように比べて、そのこのサイトカイン治療であったりとか、細胞治療であったりとかの特徴についてお教え願いますでしょうか。
理想的なベクターシステムが確立されれば、遺伝子治療は特定の臓器に選択的にある標的分子を長期にわたって導入することができます。また、さらに心臓は解剖学的に他の臓器から離れていて、外科的またはカテーテルを用いた方法でアクセスは通常やられています。このことは薬物治療に比較して心血管の遺伝子治療の大きな調査になると考えます。また、多くの種類の細胞がサイトカイン受容体を発現しています。したがって、生理的な量のサイトカインでも様々な細胞に複数のシグナル経度を弱気することになり、このような心血管に対して多面的な効果、これが、おそらく化合物や薬剤ではあまり期待できないと考えております。
ありがとうございました。よくわかりました。今回の先生のレビューペーパーで、例えば心不全の病態整理だったりとか、心機能低下、心筋不全ですね、そのようなものに対して、そのジーンセラピーだったり、細胞治療がいかに効果的であるかということと、その分子メカニズムがよくわかったように思います。この論文がまた、新しい遺伝子治療、細胞治療のマイルストーンになって、いろいろ活用してもらえるというようになることを望みます。これにてポッドキャストを終わりにさせていただきます。どうも先生方、ありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざい
が
まし
とうご
た。
ざいました。